さと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時10分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、こちらもよろしくチェックをしてください。
はい、
さああかりちゃん電話での出演になりますが、ちょっと残念ですね。
すみません、ちょっとね体調がねいまいちなので、うん、一応お家でやらせていただいております。
はい、でも元気な可愛い声をお届けいただきたいと思います。
申し訳ないですが、はい
はいあれ今噛み合ってなかった感じがするな。
噛み合ってなかったですね
ここがまたいいんだな
、はい、
あかりちゃんもねすっごい可愛い顔してね、本当にお嬢様って感じがするんだけど、すっとぼけてるんですね
はい、すっとぼけてます毎回
この番組はすっとぼけチームになっておりますから、よろしくお願いいたします
お願いいたします。
さてあかりちゃん、今日のテーマがね、
はい、
つい〇〇っていうテーマでお届けしてるんですよ。
おー、
うん、あかりちゃんの、まあ、つい〇〇は何かありますか。
つい、うん、猫水ですかね。
猫水とは何ぞや。
そうですね、あの我が家愛猫2匹飼ってる猫が2匹おりますね、う
ん、このコーナーのディレクターアシスタントディレクターのキキララちゃんね。
そうでございます、はい、そうです、キキララなんですけども、はい、いつの間にかキキララのお腹に私の顔が埋もれてるんです、
うん、うずくまっちゃうわけね
そうなんです。でその中でスーハースーハー息をして幸せに浸っております。
あー、じゃあぬくもりとその香りがやっぱり気持ちいいんだろうね。
そう、
きっと。
そうですね、特にあの猫の舐めた後の、うん、毛を舐めた後の匂いが好きです。
じゃあ猫好きの方にはあるあるかもしれませんね。
そうですね、ちょっとポップコーンっぽいね香りがして幸せなんです、う
ん、へー、ぜひ猫ちゃんを飼ってる方々試してみてください
はい、うずくまってみてください。
はい、ほっかりしそうですね。さて、はい、今日の課題は何でしょうか。
はい、まずはですね、うん、蟹市の自然の魅力を PR する学習教材が完成しました。
ほう、どんな？
はい、蟹好き若者プロジェクト第12弾として公募で集まった地元の学生3人と、うん、その蟹市の自然の魅力を PR する学習教材を作ったんですね。
ほう、
こちらはですね、はい、希少植物や里山など市内の豊かな自然について学べる教材になっています、
うん、教材っていうのがすごいですね。
そうなんですよ、うん、あの参加した学生たちは、うん、希少植物の生息状況やその特徴、うん、そして里山の魅力を実際に現地で学ぶために、うんうんうん、市の職員と一緒に自然環境調査を行ってきたんですよ。
自然環境調査をしてきた。へー、
そうですね、なので現地でちゃんと現地に足を運んでいろいろ見て調査をして、
うん、
だから作るだけではなくて、はい、そこからちゃんとやってきたっていうことですね。
ああ、そしてその後もどうすべきかと考えるべきですね。
そうなんですよ、その後どうすれば子供をはじめ若い人たちに興味を持ってもらえるかっていうのを考えて、うんうん、会議などでアイディアを出し合って教材の作成を行ってきました。
まあ、興味を持ってもらう教材作りって本当に難しそうですよね。
はい、実はですね、うん、会議には私も蟹好き若者プロジェクト推進局名誉局長もしておりますので。
推進局名誉局長、そうだったね。
そうですよね、うんうん、そうなんですよ、名誉局長として会議にも参加したんですね、
うんうんうん、どうでした。
その会議はですね、うん、こう出た意見をもとに市の職員さんが教材案を作るんですが、はい、それを次の会議でまた教材案を見て、うん、また意見を出して作り直すの繰り返しなんですよ、うん、
はい、
でやっぱり学生さんはより良いものを作ろうといっぱい考えて、うん、いっぱい意見を出していたんですね、うん、はい、 それでとってもいいものができたんじゃないかなと思っております。
地元の方々が集まってっていうそのグループ活動っていうのはすごいですね。
そうなんですよ、うん、地元の子たちが集まってやったんですが、うんうんうんうん、3月30日には成果発表会が行われたんですね、
う
ん、
ほうほうほうほう。
でここのプロジェクトに参加した大学生の玉置さんは、うん、蟹市の自然には図鑑やインターネットで調べても載っていない、うん、実際に現地に行かないとわからない魅力がある、うん、教材をきっかけに実際に見に行っていただきたいと話していました。
確かに教材を見てあ行ってみたいって思いますもんね。
あ思うと思いますよ。このですね、うん、完成した教材は市のホームページで公開していて、
うん、
はい、蟹の魅力を再発見蟹市の自然で検索すると出てきます、
はい、へえ。じゃあネットからも楽しめるってことで蟹の魅力を再発見蟹市の自然で検索するんですね、
はい、はい、お願いします、うん、ホームページではですね、うんうん、今回のプロジェクトに参加してくれた学生の紹介もしていますよ、
はい、あかりさん、その完成した教材の、ま、おすすめポイント何かありますか？
そうですね、うん、本当にどうしたら見てもらいやすくなるかなどみんなでたくさん考えたんですね、
うんうんうん、
でただ植物を紹介するだけでなく、
ええ、
植物に関係する周りのこともたくさん書いてあって、
うん、
例えば里山や生き物、動物などですね、
はいはい、
書いてあるんですよ、
うん、
あとは学生が描いたイラストもところどころに実はあるんです。
あ、学生さんが描いたイラストが。
そうなんです。多分パッと見たらわかるんですけど、うん、色鉛筆みたいなテイストで書いてあって
うんうんうんうん、
すごく上手な学生さんが一名いて僕書きますって言って。
へ
え、なんかそういうのもやっぱり学生と一緒にやってるんだなっていうのを実感する部分でもありますね、うんうん、
しかもあったかみがありますよね。
すごいあったかみがあります、
うんうん、
あとはですね58ページの対策になっておりますので。
あ、58ページもの。
そうなんです。
それは見応えがありますね。
最初でできた時できる予想は私もなんか冊子ぐらいの枚数かなと思ったんですが、うんうん、学生のね気持ちがすごいこもっていて、
はい、
どんどんどんどん教材を案をこう制作するごとにみんなの意見が出てきたので、本当にたくさんの枚数になって教材ですね、
うん、本当に学習教材ですね。
そうなんです、うん、見やすくて分かりやすくてしっかり学べる、うん、なので子どもたちの教材として活用する目的でこの始まったプロジェクトなんですが、
はい、
本当に大人にも知ってほしい内容が書いてありますし、うんうんうん、私たちもすごく勉強になるんです。
この季節そのね教材を見て大人も子どももちょっと実際に足を運んでもらって実際の植物などを見てほしいですね、
うん、ぜひ足を運んでほしいです。学生たちの力作なのでぜひご覧ください、
うん、ありがとうございます。そしてもう一つ、はい、今日はテーマがありましたね。
はい、企業と連携した新たな魅力作りが始まっています。
はい、それは何でしょうか。
はい、今年の1月に公民連携ワンストップ対話窓口というのが開設されたんです。この窓口はですね、はい、民間企業や NPO 団体などのアイデアやノウハウを取り入れて、はい、社会課題や地域課題の解決、うん、そして市民福祉の向上を図るために設置されたんです。
公民連携、これはワンストップ、これ難しいですけども
、はい、そうですね、その窓口名はちょっと長いんですが、現在たくさんの企業から提案があってですね、
うん、
若い人たちが蟹市に住み続けたいと思うような新たな魅力作りが始まっているんですね。
ほうほうほうほう、
ちょっとご紹介しますね、うん、はい、一つは中日ドラゴンズとの連携で、
うん、
今月中日ドラゴンズベースボールアカデミーカニシ校が開校したんです。
あ、そうなんですか。
はい、あの KYB スタジアムでドラゴンズ OB がカニシの子どもたちに直接技術を教えてくれるっていうもの。
それはいいですね。
いや、もう私子どもだったら行きたいですよ。
野球好きの少年たち、まあ、女の子もそうでしょうけども、すごく楽しみですし、はい、嬉しいところ試みですよね。
そうですよね、うん、そんなものもあれば、うん、バローホールディングスからは、うん、食品の残りを活用した再生エネルギーを生み出す事業の提案をいただいています。
もったいない精神、そうですね、本当に。
そうなんです。そして若者支援に取り組んでいるスターバックスコーヒーからは、高校生にスタバのノウハウが詰まった研修を行って、
はい、
課題を抱える児童や生徒に寄り添う授業の提案をいただいたそうです。
あ、これも社会とのつながり、コミュニケーション作りに非常に一役か、ね、役立ちそうですね、
はい、
う
ん、ね。さらには地域課題の解決に取り組む無印良品、
うん、無印良品、はい、
はい、有名ですね、うん、からはですね、市の図書館機能を核としたくつろぎの場などの提案をいただき、はい、議論を進めているそうです。
現在進行形のもの、本当にいろんなあの企業様 NPO 様とかいろいろあるんでしょうけども、
そうですね、
取り組みが進んでるんですね。
なんか全て自分で紹介しておいてなんなんですが、うん、あの参加したいですね。
いや、どういう取り組みの仕方をしてるかを、まあ、
はい、
見せてほしい。 CTK さんって取材してほしいね。
そうですね、まだまだあの議論進めていたり提案で止まっているところもあるので、これからね、うん、あのそういうのがどこまで進むのか楽しみではありますよね。
本当に期待しますね、これは。
そうですね、あのやっぱ蟹市ではあの企業と連携した魅力作りが始まっているので、うん、今後も新しい情報が入り次第、うん、明るい話でお伝えしていきます。
うん、今本当に長いけど難しいけどって言いましたけども、公民連携、これワンストップ対話窓口っていうんですね。まあ、でも
で、ね、
あの公民連携ワンストップだけでも検索できそうな気がしますね。
あ、そうですね、
うんうんうん、ちょっと皆さん興味を持って一度検索して中を詳しく見ていただきたいかなと思いますね。
はい、
まあ、でも本当に今日の2つの話題はとてもためになりましたね。
ありがとうございます。
知らなかったことが多かったです。
そうですね、あの公民連携ワンストップ対話窓口っていうのも、うんうん、皆さん初めて聞いた方も多いと思いますが、うん、とにかくですね、うん、いろんなね民間企業や NPO 団体などとコラボしながら、うん、蟹市に住み続けたいと思うような新たな魅力作りが行われてきますので、うん、楽しみにしていてくださいっていうところですね。
そうですね、地元の若い方々のプロジェクトで始まった教材作り、これも魅力的ですけども、町全体を元気にする魅力作りを、まあ、あの企業様とか NPO 様にね手伝ってもらいながら進められるっていう、この幸運もありがたいですね。
そうですね、うん、どんどん蟹市が明るいパワーで、
そうですね、あかりちゃんの明るいパワー、さらに、まあ、ここにも影響があったのかもよ。
あ、私のパワーではない。明るくなっていきますね。
そうですね、はい、このコーナーは皆さんに明るい情報をお届けしていますからね、今日もいい、はい、明るい情報を2つお届けしました。さあ、そろそろ時間が迫ってきたようですよ。
はい、はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりの明るい話、次回は4月27日です。お楽しみに。
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田姉子と野田光代でした。それではまた、ルンルン。